その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガリラヤの町ナザレスからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ行った。彼はダビデの家系であり実地であったので身重になっているニンナ漬けの妻マリアも一緒に登録をするためであった。ところが彼がそこにいる間マリアは気が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで解剖家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がいなかったからである。
それでは中西先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージはなぜベツレヘムの馬小屋で。よろしくお願いします。
おはようございます。青年の賛美、確かに変化はありましたですね。また期待したいと思います。ある人がですね、私にこう言われたんですね。お釈迦さんはお城で王子としてお生まれになったけれども、まあ、言っては悪いけどキリストは馬小屋で生まれたんでしょう、身分が卑しいと思うんですね、こうおっしゃったんです。これは全然当たらない的外れの、まあ、感覚かなと思います。もしもキリストが馬小屋でベツレヘムの馬小屋でお生まれになったということの意義を深く知ることができれば、どんなに大きな慰めや励ましを得るかということを思います。今日はそれをお伝えしたいと思います。一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。アドベントの第2週を迎え、クリスマスメッセージが届けられておりますが、どうぞ今日もそれぞれの思いの中で礼拝に集っていらっしゃることと思います。あなたご自身の深い摂理とまた導きの中で礼拝に集っていらっしゃいます。どうぞ主がお一人お一人の人生において心において語りかけ、あなたの御心をしかと知られることができますように、今からの時を見て委ねて尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。さて、なぜイエス・キリストがベツレヘムという小さな村、しかも馬小屋でお生まれになるということになったのでしょうか。3つの理由を挙げておきたいと思いますね。第一は、これは皇帝アウグストの勅令が出たからなんですね。アウグストっていう名前が出てきますが、歴史にも出てくるローマ最初の皇帝アウグスト、シーザー、有名なあのシーザーの養子であったということが歴史に出てきます。まあ、長く続いた戦争でやっと平定いたしましたが、戦費がもちろんたくさん使われています。まあ、政治家としては税金を納めさせて国を潤いに導く必要がある、そういうこともあって、きちっとあちらこちらに、まあ、戦争のために逃げ延びているそういう人たちが生まれ故郷に帰りまして、きちっと登録をし、そして台帳を作り、そこから税金を納めさせるというか、そういう、まあ、政策をするというのは極めて政治家としては当然なような、そういうことですよね。ですからアウグストから勅令が出たわけです。で、当時ヨセフとマリアは北のナザレというところにおりました。直線距離で描きますと、ベツレヘムというのは南のユダヤの地方ですが、そのところが150キロぐらい、おそらくくねくねくねとくねとした道、舗装道路もない、高速道路もない、電車もバスも通らない、そういうことを思いますと、 おそらくはその2倍の距離があっただろうと思うんですね。約300キロ。どんなに1日10キロメートル土場に揺られてゆらゆらと行ったとしても1ヶ月はかかるわけですね。身重のマリア、本当だったらまあ8ヶ月終わりか9ヶ月ぐらいに達しているときに旅に出ようというのはまずないだろうと思うんですよね。安全の面もそうですし、体内の命の幼子ということも考えるときにはやはり静かにお産の時を待つというのが普通だと思います。ところが皇帝から命令が出たんですね。ユダヤという地方はローマの属国になっています。つまりどうしたってローマの皇帝にはお従いしなければならない、そういうことでありますから、ナザレから重い腰を上げてゆっくりゆっくり旅をしなければならなかったというのがこの現実、そこに聖書の箇所の背後にはそういうことがあったということができるわけですね。1ヶ月以上かかったんでしょう。ともかく宿屋についてみますと、そこには人々がいっぱいで泊まる場所がなかったんですね。ですから馬小屋に行かざるを得なかった。そう考えてみると、まあヨセフとマリア古代とはいえ馬小屋でっていうのはやっぱりお産をする場所としてはふさわしくない。ヨセフも当然あちらこちらを探したでしょうけれども残念ながら見当たらない。そういう中でまあ汚いあるいは不潔なそういう馬小屋でお産をするという現実が出てきた。これがベツレヘムの馬小屋で生まれたいきさつです。しかし今日お伝えしたいことは、確かにアウグストの直令が出たから彼らは動かざるを得なかったし、そしてベツレヘムまで来たわけですけれども、ヨセフとマリアは神の御心を聞く人でありました。で、当然ナザレの街道でも教師たちの聖書の話は聞いていたに違いない。まあ、自らも読んだかもわからない。それはあの有名なイザヤの予言、あるいはミカの予言、さまざまな予言者が語ってきた救い主の誕生、そしてそれはベツレヘムでお生まれになるというミカの予言者、その予言の言葉を彼らは知っていた。自分の意思で勝手にベツレヘムに行ってイエス様をお生まれお産みするのにはベツレヘムでなければならないというようなそんな計算があったわけじゃない。動かざるを得なかったんです。後ろから押し出されていったんです。しかも当然身重ですからロバに揺られて、当然時には休むこともあったでしょうし、あるいはまたしばらくは動けない状態もあったかもわからない。そんな中でベツレヘムに着いた時に月が満ちたんですね。6節にもマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。神の守りと安全の中でお産ができたんですね。しかもベツレヘムについてからです。彼らは思ったに違いない。あのアウグストの命令は我々にとっては危険極まりない、ありがたくない勅令である。しかし動かざるを得ない。しかしこうして淡々とことを進めていく中にベツレヘムに着いたときに月がしかも満ちて、ちゃんとイエス様をお産みすることができた。しかもベツレヘムというあの予言の通りに起こった。これを思いますとね、やはり我々の人生で思うようにいかない、あるいは何らかの人生であなたを動かすような存在とか問題とか課題というのがあると思いますよ。時には試練があなたの人生を狂わすように見えるかもわからない。時にはあなたの病がこんな時にどうして病気になるというようなそういうこともあるかもわからない。いわゆるアウグストなるものが人生には存在するんですね。あなたの意思を超えてあなたを動かすような存在。社会の情勢かもわからないし、家庭の問題かもわからないし、人生の問題かもわからないけれども、いずれにしても何らかのアウグストが存在しているわけです。そしてアウグストはあなたを動かすんです。ありがたくないものです。 しかし神の御手に守られながらことを進めていく中で、おそらく今で言えば十月十日、ちゃんと身の安全も守られながら予言通りのことが起こる。彼らはアウグストに縛られて動いたのではないということを思うわけですよ。そのアウグストさえもご自身のこのまるで操り人形のようにことを動かしなさる全ての支配者である神がいらっしゃるということを彼らは知ることができた。ベツレヘムの誕生ということを通して見るときに、それはまさに私たちがこの人生においてアウグストというものは確かに存在するけれども、そのアウグストが私の人生の支配者じゃない、あなたを動かす厄介な人ではない、厄介な問題ではない、そうじゃなくてアウグストさえも支配なさる神がいらっしゃる。それがこのベツレヘムの馬小屋の誕生の中にはまだまだと示されていることなんですよ。ですからこそこの馬小屋でお生まれになったということは深い慰めと励ましを見出すことができる。そうだ、我々の人生さまざまなことで動かざるを得ないようなそういう問題や課題も出てくる。でもその問題が憎いのではない、その自分を動かす人が問題でもない、そのはるか上に全てを支配なさる神がいらっしゃる。ローマ皇帝アウグストというのは神と称せられた人物です。確かに有能な政治家です。しかしそうであったとしても、そのまだ上に神がいらっしゃるということを知ることは我々クリスチャンにとって大きな励ましなんですよ。ですからこのクリスマスの時にそういうお方の中で私は導かれているのだということを知っていただきたい。これが第一の馬小屋誕生の理由でもあるわけです。第二に、イエス様が馬小屋誕生でお生まれになったというのは、神の御子なのに正当な扱いを受けられなかったからです。言っても、もしも宿屋の主人が、このヨセフさんとマリアさんたち、そしてマリアのお腹におられるのは、救い主だ、我々の救い主だと分かったら、こんな扱いはしなかったはずですね。どうぞあなたの民、まし、あんた悪いけど、こっちが、どうぞお泊まりくださいと歌え言ったかもかね。しかしイエス様は神の子としての扱いは受けられなかった。馬小屋で生まれた。考えてみればイエス様という方は神の子として正当な扱いを受けた試しはありません。偽教師と言われ、あるいはあいつはみんなをたぶらかすようなものだと言われ、あるいは奴隷として根積もりされるところの銀貨30枚でユダによって裏切られる。皆さん、ユダが銀貨30枚で裏切ったというのは旧約聖書をよく読むと、奴隷一人の値段なんですよ。つまりイエス様は奴隷一人の値段で売られたんです。そういう扱いを受けられたんです。唾をかけられ、あるいは罵られ、鞭を打たれ、弟子たちから見捨てられる、そういう神の子としての扱いを受けられなかったお方なんですね。私は新学生の時に、ある神戸の方の教会から、招かれまして、青年会の主催のクリスマスをするので、お話をお願いしますと言って頼まれたことがありました。で、最初私の話をする前に、クリスマス劇が演じられたんですね。青年の人たちが、クリスマスの劇を、ちょうどこういう場面を演じるわけです。で、ヨセフさんとマリアさん役の人たちが、止めてください、妻はこういう、もうお産が近づいてますから、とこう言うわけです。ところが、剣もほろろにというか、あえて誇張して、その宿屋の主人たちは何軒か出てくるんですけれども、皆、こう、悪態をつくんですね。お前なんか死ぬもんか、みたいな。お金があるかとか、あるいは、あんたのための場所はないんだ、みたいなことも言われるわけです。そして、彼らはとぼとぼと、次の場所に行くしかない、そういう時だったんですね。馬小屋でもあるからそこでも産むかいみたいなことを言われるんですよ。その時にね、もう忘れることできませんけれども、その教会に一人の知的障害の男の子がいたんですよ。その子がね、 立ち上がって大声で泣きながら言ったんですね。ヨセフさん、マリアさん、僕の家に来て泊まってくださいって言ったんですよ。感動しましたね。神の子としてイエス様をどこにお迎えするか、我々はどこに向かいますかね。人生の端っこですか、心の端っこですか。イエス・キリストは神の子としておいでになった。おいでになったにもかかわらず、当時の人たちは生まれた時か、いや生まれる前からこのような正当な扱いを受けることなく生涯を送っていかれたんです。皆さん、誰にもメンツがあるでしょう。メンツが傷つけられるということは、無性にプライドも傷つけられて腹立たしく思うでしょう。あなたを無視する、あなたを罵る、あなたを人間として扱わない、そういうような不当な扱いを受けたとき、憤りを感じるでしょう。イエス様はそういう扱いをお受けになっていらっしゃった。だからこそ、多くの当時の罪人で呼ばれる人たち、カインの罪を犯した女の人たち、あるいは主税人のような悪どいやり方で儲けた人たち、本当だったら見下され罪人としか呼ばれないような人たちがイエス様のところに行くんですよ。この方は分かってくださる、この方は私の悲しみも知ってくださる、そういう不当な扱いを受けられたイエス様であればこそ、今もなお多くの人々から慕われ、主と信じられ受け入れられているんですね。しかし今や我々はイエス様が誰であるかを知っています。イエス様を心の王座、人生の王座にお迎えになる必要があるのではないですか。イエス・キリストを救い主としてお受け入れすること、これはクリスマスの一個ふさわしいことだと思うんですね。これが第二の理由です。第三の理由は、まさに馬小屋のように汚くて暗い、そういう心の場所を光を与え救いをもたらす、そのためにイエス様がお生まれになったということでしょう。私の自身の信仰生活を振り返るとき、あるいは牧師としての振り返るときに、何が不幸にさせてきたかということを考えたら、開拓時代の経済的な貧しさではありませんでしたね。それは工夫も生まれて、結構それなりに、あ、こういうあり方もできるんだって言って楽しい時もありました。あるいは伝道の成果がもう一つ上がらないという、その仕事上のその成果の上がらない苛立ちのような、それが不幸でもありませんでした。私をして不幸にさせたのは、私がどうしようもない神の前に罪人である、栄誉ある仕事を与えられているにもかかわらず、時には不平不満を言い、感謝もない、そういう生き方をしている、その心そのものが私の心を蝕み不幸にさせている、いわば罪が私の心を不幸にさせてきた、人生を不幸にさせてきたと、やはり思うんですよ。あなたの病があなたを不幸に陥れるのではないです。病は神の力を体験する道具でさえある。あなたの経済的な苦しみはあなたを不幸に陥れるものではない。むしろそういう時に危機として動いていく、それができればどんなに多くの人が励ましを得ることでしょうか。さまざまなピンチの時に同じようにうなだれるような生き方ではなくて、そこに喜びと感謝を持って、そういうこと自体に喜びを感じる。まあ、私はよく訪問に参りますけれども、例えば教会のところにおいでなれない高齢の方々が何人かいらっしゃいます。教会の礼拝に行きたい、礼拝に出席をしたい、こう思っていらっしゃいます。そうすると礼拝に、まあ、健康が許されて出席できるということ自体がもう感謝であるんではないですか。そして普段の良いことができるということ自体が報いであるとも言えると思うんですよ。我々は報いが少ない、そう考えます。しかし何が報いなんでしょうかね。多くの方々と接してきて思うことは、こうして元気に礼拝できる、少しは良いこともできる、嬉しいことも体験できる、 そういう良いことができるということ自体が神からの報いでしょう。できなくなるときありますよ。やりたくてもできない。体も動かない。そういうときが出てくる。そうすると、やはり何か考え違いをしてるんじゃないかと思うんですよ。やはり馬小屋じゃないけれども、闇のような生き方をしてるんではないですか。喜びや感謝が生まれない。それ自体が闇だと思うんですよ。そこに私は世の光ですと言って、徹頭徹尾へりくだって、徹頭徹尾無視されて、そして十字架にかかって救いの道を開いてくださったイエス・キリストこそが、我々にとっての大きな慰めであり励ましである。そのお方を知っているということは、報いのその以外に何者でもないと思うんですね。最後に一つの、神への告発という作者不詳なんですけれども、短い、本当に短い短編の随筆のようなものがあります。それをお読みして終わりたいと思うんですね。神への告発。神の御座の前に何万という人々が集まっていた。その集団の前方の人々は怒りにも似た強い誤調で叫び声を上げた。神が俺たちを裁く権利など本当にあるのか。神に俺たちの苦しみなどわかるものか。彼らはシャツを託し上げ、ナチスの収容所で受けた傷と入れ墨で書かれた囚人番号とを見せた。俺たちは殴られたり、迫害されたり、虐待されたりして死に至る苦しみを受けてきた。別の集団の黒人が襟を開いてこれを見てくれと叫んだ。黒人であるというだけでリンチに遭い、縛り首にされたというロープの跡があった。俺たちは奴隷として苦しみを受けてきた。愛する家族と離れ、死が安らぎをもたらすまで苦役に服さなければならなかった。また、広場には地上で苦しみを受けた何百というグループが群がっていた。そしてそれぞれ神に対して、なぜ地上であんな苦しみに合わせたのかと口々に神を責め立てていた。神なんて楽なもんだ。光と麗しさとに満ちた天国に住んで、どこにも涙も飢えも危険もありゃしない。実際神に地上の人間が受けている苦しみや痛みがわかるだろうか。そこでそれらの集団は、それぞれに地上で最も苦しい経験を味わった人たちをリーダーに選んで告発会議を開いた。そこにはユダヤ人、黒人、インドの最下層の人、広島、長崎の人、そしてシベリアの収容所に入れられた人たちがリーダーとして選ばれてきた。彼らは会議を開き、次のような結論に達した。決議文。神が我々人間に対する裁き主、主となるためには、神自身が人間の味わった苦しみを、しかも最も厳しい苦しみさえも経験しなければならない。具体的には、神は人間として地上に住むべきだ。しかも全能の力を用いて自分を苦しみから守るようなことがないように約束を取り付けるべきだ。ユダヤ人として生まれるようにしよう。彼の誕生に疑いがかけられるような方法で生まれさせ、誰が父親なのか世の人にわからないようにしよう。彼を正義と真理のチャンピオンにして、世の人々の妬みや憎しみを受けさせ、既成の宗教家たちからも罵られるようにしよう。最愛の人から裏切られる経験をさせよう。無実の罪で捕らえられるように仕向け、しかも偏見に満ちた陪審員の前で臆病な裁判官によって裁判を行わせよう。一人ぼっちで取り残され、人々に全く捨てられてしまう辛さを味わわせよう。拷問に合わせよう。そして殺されるように仕向けよう。しかも最も辛く苦しい十字架刑で。リーダーたちの決定したこの告発決議文が読み上げられたとき、そこにいた何万という人々の中からざわめきと納得の声が上がった。しかしほんの数分後に沈黙が始まり、その静寂は長く続いた。誰も声を上げず、誰も動こうともしなかった。そこにいたすべての人々がはっきりと気づいたのだ。神がすでにこの決議文を実行しておられたこと。イエス・キリストご自身がなぜ馬小屋で、なぜベツレヘムで、最も卑しい形でお生まれくださったのか。我々はもう一度このイエス・キリストを、あの知的障害の男の子が叫んだように、 ヨセフさん、マリアさん、僕の家に来て泊まってくださいと、心の王座に恩返しをじゃないですか。お許しで終わりたいと思います。天の父なる神様、イエス・キリストが歴史の事実の中に、皇帝アウグスト、有名な初代ローマ皇帝、この皇帝の下での人口調査、それによってヨセフとマリアを動かざるを得ない、そのような歴史の流れの中で淡々と神の啓示が実現されていく。ベツレヘム予言は実現し、また最も卑しい形でイエス・キリストの生涯が始まり、また罪人の友となり、やがてそこから罪とまた闇から救うお方として十字架にかかってくださったイエス・キリストの御業を思います。天のお父様、どうぞ私どもがこのクリスマスが近づくとき、もう一度イエス・キリストへの信仰の告白を吟味し、またそこにさまざまなブレがあり、あるいはまた迷いがあるならば、もう一度あなたご自身の御手によって心を確立させていただき、イエス・キリストへの信仰を正しく告白できるように主が導いてください。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。